Radio Cabinet。 笠木科大学衛生学教授大槻武美の Radio Cabinet 心身健全ベーシック。 MC は大槻武美、倉敷松島局川崎スタジオからお送りしております。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用。 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りします。はい、心身健全ベーシック、各月中旬はベーシックです、ベーシックは基本的には、川崎大衛生学大槻が、まあ、その月々のいろんな雑感とか、あるいは行った学会、学会のメディカルな医学医療的な内容は下旬のメディカルでお話しすることができると思いますけども、まあ、それ以外に学会行った先の様子とか、まあ、そんなもろもろそんなことをお話しするような番組にしています。上旬のミュージックは今月も聞いていただきましたでしょうか。基本的に大槻の楽曲をかけることに、まあ、特化したような、そんな番組にしています。まあ、と言いながら、このベーシックあるいはメディカルでも、トークばっかりではちょっとつまらないかもしれませんので、音楽流します。音楽は大槻が高校大学の頃たくさんオリジナル曲作っていました。で、このネットラジオを始めるにあたって、パソコンの打ち込みあるいは電子ピアノで、弾いた音色を変えたりして、新たにカラオケを作って、古い曲を新しく録音する究極新録ということで、お届けしているのがありますので、そういった楽曲、このベーシックあるいは下旬のメディカルでは、これまで、去年とか一昨年とか、この心身健全、当時チャンネル F で、月に1回やっておりましたけども、そういった時に流した楽曲をもう一度、お届けするというふうな形にしております。さて、5月ももう半ばですが、実は今日ですね、ご報告しようと思うのは3月の話なんですね。すでに4月の心身健全、ミュージック、ベーシック、メディカルともにお聞きいただいたかもしれませんけども、その時話しきれなかったというか、実は3月の11日から26日までは学会が連続していました。で、ずっとこの大学というか、倉敷松島局川崎スタジオには全然いませんでしたので、その4月の実は心身健全それぞれは、その学会シリーズ長期出張の前に録音したものでして、まあ、今回はあるいはこの下旬のメディカルも含めてですね、その学会シリーズのいろんな様子をお話ししてもいいかなと思ったりしてるんですけども、まず最初海外が2つ続いたんですね。最初は3月11日から15日、アメリカのサンフランシスコに行っていました。学会はソサエティオブトキシコロジー、アメリカの、まあ 日本で言いますと毒性学会というか毒化学会というか、まあ、薬と毒ってのは、裏表って言えば裏表なんですけども、なんていうか、まあ、そういった毒性学ですね、そのアメリカの学会です。ただまあこういったなんて言うんでしょう、医科学系メディカルサイエンスの学会というのは基本的にアメリカで行われるのが、ところにはヨーロッパ等々からも研究者がいっぱい集まられるし、当然アジアからも、まあ日本韓国中国からの研究者もたくさん集まるしということで、まあアメリカでやってるアメリカのまあ、ソサエティ学会のアニュアルミーティング、年に1回の学術総会というか学術集会というか、まあ、それが基本的には国際的なっていうような感じになります。もちろんいろんなそういう同じようなテーマを扱っている学会でも、ユーロピアンソサエティオブというか欧州の学会等もありますけど、結構アメリカの学会にはヨーロッパの方も来られているので、まあ、そこが世界規模と、いった感じになります。で、サンフランシスコ行ってきたんですけども、あ、そうかそうか、その前に、その前にっていうか、そのサンフランシスコの後はですね、3月16日が移動日でした。どこへ行ったかというとメキシコのカンクーンです。これはもう大リゾート地ですね。本当にそういうところでした。で、そこであったのは ICOH、アイコーと呼んでますけども、インターナショナルコングレスオブオキュペーショナルヘルス。日本語で言いますと、まあ、国際労働衛生会議と言っておりますけども、これ3年に1回開かれる会議ですね。労働衛生、働く人の健康を守りましょうというのが、まあ、3年に1回国際的に、本当にこの場合はアフリカ、アジア、中南米、あらゆる国から参加され、多分70何カ国から参加があったってアナウンスしてたように思いますけども、そんな学会でした。で、それで、帰国に、まあメキシコからでしたんで、丸々2日かかります。3月21日まで学会に行ってまして、22日23日、これまだ期間中だったんですけども、こっち帰ってきました、日本に帰ってきました。というのも3月24、5、6、この3日間は京都で日本衛生学会というのがあったわけですね。それもそれで、いろんな役職等々もありまして、参加がありますので、まあ、結構ハードスケジュールだったんですけど、そういう形で動いてき、ました。なかなか確かにハードでしたね。本当に最初はどうなることかとちょっと思ってたぐらい、ハードなスケジュールをこなしてきました。で、最初のサンフランシスコ、まあ、ソサイティオブトクシコロジー、あるいはインターナショナルコングレスオブオキュペーショナルヘルス、それぞれ、まあ、メディカルとして、医学医療としてどういったものかっていうのは、この下旬のメディカルで、少しお話しできればいいかもしれません。で、このベーシックはですね、まあ、そういう科学、サイエンス、メディカルサイエンスじゃない部分ですね、サンフランシスコ、行ってきました。まあ、大体まず、遠いですね。遠いと言いつつ、まあ、アメリカ、欧州、どっちにしても十何時間飛行機に乗ってしまいますから、まあ、唯一の救いは、というか、飛行機の中で、新作の映画が見れるということぐらいでしたね。行きは JAL、日本航空で行きました。でしたので、日本の映画が多かったんですけども、まあ、もう封切られてはいましたが、もちろんちょっとなかなか最近は映画に行くっていうこともないんで、全然見れてなかったいくつかのタイトルを見ることができました。一名っていうんですかね、これ江戸時代の話ですけども、瑛太さんと市川海老蔵さんかな、主演の、まあ、切腹というようなことに関わってくるような、まあ、ちょっと重い話ではあったんですが、それとか、なんだっけ、ラッキーセブン かな、ワイルドセブンだ。ワイルドセブン。これはもうハードアクションもの。これまたこちらもエータさんだったんですけども、主演は。あと、深田恭子さんとかね、出てくる番組でした。で、もう一本、やっぱり日本のなんか見たぞ。忘れちゃいましたね。まあいいや、そんな映画を見たりしながらで、サンフランシスコに、まあ、今回は、岡山空港、川崎医科大学倉敷市にあります。で、岡山空港発で、羽田にまず飛びまして、で、今回はですね、成田からじゃなくて、羽田にできました国際線ターミナルから、出発だったんで、羽田の中で移動して、羽田の国際線ターミナル。やっぱり成田より、なんていうか、まだ便数が少ないのかどうか、出国とかいろんなことも、そんな混んでなかったですし、割と楽に移動できた、です。それから、荷物も、岡山空港で預けて、そのままジャルジャルでしたんで、サンフランシスコまでっていうことだったんで、比較的楽ちんな感じで移動ができました。で、サンフランシスコ、もう夕方着いて、まあ、ダウンタウンのコンベンションセンターであったんですけども、そうですね。ホテルは、もうその中のダウンタウンの一つ。なかなか今回の教室全員5人で行きまして、まあ、旅行会社さんにお願いして取ってもらいました。まあ、どこも、まあまあ、そこそこの値段のところでして、いた仕方なかったんですけども、泊まりました。で、もう着いたのが、そう、出国が大体もう0時過ぎだったかな。翌日になってからみたいな感じで出国。岡山空港発も夕方で、1時間ちょっとで飛びますので、2、3時間空いて、日付が変わったぐらいでサンフランシスコに向けて飛ぶと。だけど同じ日付で着きますから、特に西海岸なんで一番時差が、遠いというかですね、長いというか、そんな感じでしたね。で、夕方だから、まあ、岡山空港出発したぐらいの現地時間で、サンフランシスコに着いてホテルに入って、ご飯を最初に行ったのは3人だったんですね。残り2人の教室員は翌日到着だったんで、まずご飯食べに行こうって言って3人で、准教授の西村先生と助教の武井先生で、ワンブロックホテルから離れたところのタイレストランに行きましたけど、これはとても美味しかったですね。結構タイ料理いくつか見かけましたけども、美味しかったです。で、トムヤン君とかいろいろ食べて、まあ翌日からは映画会に参加したという感じでした。で、そうですね。ちょうど、学会はモスコンにコンベンションセンターっていうところであって、そのワンブロック離れた向かい側のあたりには、小さな公園がありまして、そこでちょうど3月のだから12、3日ぐらい、桜が結構満開に近く咲いてまして、それもそれで、まあ日本は今年冬が結構厳しく長かったんで、出発の頃は梅がだいぶ咲いてきたかなぐらいだったんで、いきなりサンフランシスコに着いて、桜が結構満足に見れたっていうのは、まあ良かった感じでしたね。で、その後ですね、ところが、3月の12、13、14、15、12日だけは晴れてたんです。だけど、13、14、15はずっと雨でした。で、12日は、それでもですね、まあ、教室のホームページには、学会等々で行ったら、いろいろ写真撮ったり、時には動画を撮ったりしてアップしてますので、まあ、その写真を撮ろうということで、まあ、街を歩いてきました。ちょっと学会が、僕は確か午前中のポスターだったから9時ぐらいには入らないといけなかったんで、その前にちょっと早起きして、まあサンフランシスコってなんていうんですか、半島に突き出た、北西東ともに まあ海なんですけども、それでもダウンタウンちょっと東寄りのところでして、まあそこからずんずんずんずん歩いてですね、埠頭のあるとこ、ちょうどあのフェリー乗り場のあるところで、ただあのいわゆるゴールデンゲートブリッジじゃなくて、サンフランシスコベイのベイブリッジですけども、ちょっと向かい側がんポーツマスじゃねえや、なんて町だっけ、ちょっと今ど忘れしてますけども、まああのちょうど島があって、でそれからもう一個向こう側の、まあ、半島じゃない方の大陸の方に町があって、まあ、そこからの通勤等々で使うベイブリッジがあるところ、それから島等々からはフェリーに乗って通勤の人たち、どんどん来られてました。あのちょうど時間的にもそういう時期だったんですけども、あのそのベイブリッジが見えたりまあやっぱりあのなんて言うんでしょう、海に触れるっていうのは、普段があまり、そういう海辺にはいないんで、あの、なんとか気持ちが良くなりますね。で、そんなことをしたり、で、その日の学会の後は、教室員、その段階で4人揃ってました。で、一旦ホテルに戻った後、じゃあ晩ご飯でも食べに行くかと言いながら、結構、まあ、その日だけが晴れ。まあ、これ、天気予報の、でも分かってたんで、まあ、晴れてるからなんとか、もうちょっと歩こうよ、みたいなところもあって、街の中を、うろうろうろうろしました。ユニオンスクエア、これは南北戦争の北軍ですね、ユニオン。そちらの、まあ、拠点だって、まあ、その頃、それを称えて、作ったスクエア。まあ公園みたいになってますけども、まあそんなとこで、これまた花を見たり、で、ちょうどそのあたりから、あのサンフランシスコ映画なんかで有名なケーブルカー、本当に急斜面ですね、丘の上まで。ケーブルカー、実際に乗らなかったんですけど、まあそれを横目で見たりしながら、上がっていって、それから、グレースチャーチっていうのかな、その、キリスト教の宗派の中のなんとかという宗派の中では、北米でも3番目に大きいと言われているグレスチャーチ、そこを見学したり、うろうろして、その日はチャイナタウンで、ご飯食べました。ただやっぱりあの日本で日本人向けの中華料理に慣れてるせいか、まあ、ちょっと脂っこかったり大雑把な味だったりみたいなことはありましたけども、まあそれはそれとして、結構、楽しんで、中華料理お腹いっぱいになって、でホテルまで戻ったといった感じでしたね。そうですね、このあたりで、一曲聴いていただこうと思います。今月のこの新州賢治ベーシックでは、楽曲はですね、すべて作詞が、高田恵子さん、もう毎回新州賢治ではおなじみかもしれませんけども、僕が高校の頃かな、文通のような形で、お互いのいわゆる楽曲の詞ですね、作詞を交換しながら、僕は彼女の詞に曲をつけて、カセットテープ等で録音して送る、彼女は僕の詞にピタッと合うような、これなかなか良かったんですけどね、イラストを描いてくださって、送って、くれたりというふうなあのお付き合いが 2,3 年ありました。あのただお顔をお出会いしたこともなかったんで、どんな面影の方かとか全然わからないまま、まあ受験とかがあって立ち消えになって、それからもう40年近くですか、まあ36、7年、音信不通でして、何も知りません。このネットラジオ等々で、もし、知ってる人の知ってる人の知ってる人みたいな、でも、高田恵子さんって、幸せの田んぼに、恵は土二つの子供って書く恵子さんですけども、名字も変わってらっしゃるかもしれないし、当時は、郡山市、福島県ですね、郡山市の、多分女子校だったんじゃないかな、わかんないです。記憶ははっきりしません。同い年ですけども、で、まあもちろん名字変わられてるかもしれませんし、東京とか、もうひょっとしたら海外とか、そんなところで住まわれてるかもしれませんし、全然わからないんで、まあもしでもわかれば、 ご連絡いただければ嬉しいかと思います。その中で、今日はですね、まあ、まず5月ですし、ちょっと明るい感じの曲、聴いてもらいましょう。高田恵子作詞、大月武美作曲です。昨年録音しました。録音し直しました。9曲新録しましたけども、楽曲名は赤い自転車で、聴いてください。 はい、赤い自転車で聴いていただきました、5月らしい爽やかな明るい曲だったんじゃないでしょうか。いかがでしたか。さてサンフランシスコ、そこからとはずっと雨でした。本当にもう、まあ、学会昼間はずっと学会の会場にいましたし、あとはあの夜も学会ちょうどですね、その学会の中の、まあ、トキシコロジー学会、毒性学会、その中のイムのトキシコロジースペシャルティセクション、免疫特性分科会、と、まあ、私とかうちの教室員が関わっています日本免疫特性学会というのがあって、そこで国際交流してますんで、そこのミーティングとかレセプションとかにも出たり、しました。で、それからちょうどその国際交流に合わせて、向こうからあの国際交流で、これまで僕も含めて、日本からあのこの米国のソサエティオブトクシコロジーの学会で企画をし、シンポジウムの座長とか発表した、人たち、あるいはその反対で、日本での学会にそこから来てくれた人たちがちょっと集まって、ちょうどフィッシャーマンズワーフのあるピア39番埠頭のネプチューンだっけ、シーフードレストランで食事をしたりもしました。あのすぐそばにはですね、シーライオンが、アザラシちゃんかな、いっぱいいる埠頭というかそんなとこもあったり、まあサンフランシスコの市街地の夜景が綺麗に見えたりと、いった感じであの楽しい夜を過ごしたりしました。で、学会は12、13、14、15の午前中まで、でして、まあ、あの、免疫毒性学会関連で、お知り合いもたくさん、来られてました。で、まあ、そんな先生方の発表を見たり、オーラルセッションを聞いたりしながら、その日の午後は、ちょうど学会場のすぐ横にですね、サンフランシスコのモダン、サンミュージアム・オブ・モダン・アート、ですね、モマで略します、モマ本家はニューヨークシティですけども、こちら側は SF モマですね、サンフランシスコミュージアムオブモダンアートということで、あのモダンアート結構僕好きなんで、まあ、これは楽しみに行ってきました。で、まあミュージアムショップでうろうろして、まあ、いろいろ、日本の、例えばうちの教室の研究補助員さんたちにもお土産も買って帰らないといけないしっていうことで、ただ、あまりにも膨大になったり、高額になったりするのも辛いので、なんか、ちょっとおしゃれで、そこそこの値段でみたいなものを、ああでもない、こうでもないと選んだりしてて、まあ、あの人混みがちょっと吐けたぐらいのところで、それでも見に入ろうと思って、そのサンフランシスコの現代美術博物館ですね。美術館、現代美術館っていうのかな、に入ってきました。で、ちょうど入りかけたところで、あと何分かしたら、まあこちらの言い方ですれば学芸員さんの、説明ツアーが始まりますよとかって言われたんで、じゃあしばらく待ってそのツアーに参加して、見ました。で、なかなかいいですね。マチスとか、ブラックとかピカソとかあるんですけども、それはヒストリーのところに、もうこれらは歴史だという感じで、ヒストリーのところに展示してありまして、まあ、学芸員さんの説明があったのは、ブラックの、マチスの絵とブラックの絵の説明もありましたけども、その後、それ以外のいろんな新興現代アート、まあ、アメリカですから、ポップアートもそうですね、ありましたし、非常に抽象、シュールリアリズムというか、抽象の作品の説明もあったりとか、いろんなこと。で、まあ、向こうの人ですから、これどんな風に見えますとか、で、まあ中に、そのツアー、結局13、4人で、そのツアーに参加したんですけども、2、3人の方が割とよく、発言されてですね、まあそのあたりちょっとアメリカっぽいな、みたいな感じですけども、発言されたりして、 30分以上、5作品ぐらいかな、まあ、説明聞くことで、単に自分だけでぼーっと見てるのとは少し異なるような感じの、いい時間を過ごすこともできました。やっぱり、あと本当はですね、テープガイドもあったんですけども、ちょっとそこまでできなかったんですが、これ日本の美術館でも一緒で、テープガイドとか、例えば倉敷市は大原美術館っていうのがあります。一応日本で一番新しい西洋美術の美術館なんですけども、そこもですね、なんて言うんだろう。500円ぐらいでテープガイドがあるんですけど、やっぱりそれ聞きながら見ると、なんて言うんですか、もちろん芸術作品、絵画ですので、まあ、自分の感性を磨いて、絵画の前に立ってそこから感じるもので、自分の中の感動を、作っていくという見方もそれはそれでいいんですが、それでもですね、その作家がどういう、その画家さんがですね、どういう状況の中で何を思ってその作品を仕上げたかといった背景、とか、この作品のここの部分はこんな風にしてみたら、新たな見方ができますよとかっていうような説明を聞きながら見ることは、またそれはそれで少し違ってきますので、どうしようかなと思ってたんですけど、まあ作品数もすっごいたくさんあったですし、ちょっとそこまでの余裕もなくって、テープガイドは聞かなかったんですけど、でも学芸員さんは学芸員さんの説明で、そのテープとはまた違う、リアルタイムに、そのツアーに参加した我々、とのやり取りの中で新たな視点を見つけていくというふうな感じでしたんで、それはそれですっごい面白かったですね。今回も雨にたたられました。そしてまあ初日晴れた時だけは街を歩けたんですけども、なんといってもこのサンフランシスコのミュージアム・オブ・モダン・アーツ、そこでじっくり半日、結構フォトグラフも展示がありました。ちょうどメキシコを写した写真とかですね、そんなのもありましたし、あ、そうそう、面白かったのはこれ多分芸術作品なんですけど、ある部屋に入るとまあ壁一面に、投影されてるんですね、文章が。で、そこを読んでみると、今男性が二人入ってきた。一人は EMS のバッグを背中に背負って、そいつはこの文章を読んでいる。そしてグズグズしている。で、そいつはカメラを手に持っている。で、そいつがぐずぐずしてる間に、もう一人、ハゲたおじちゃんが入ってきた。で、ハゲたおじちゃんが自分に話しかけてる。みたいなことが、こう、リアルタイムでずっとキーで打ってるそのままに、こう、投影されていくわけですね。で、よくよくその部屋を見ると、すごい長身の、スマートな、スリムな女性が、それをガーッと打ってるわけですね、パソコンで。で、その、リアルタイムにそこで、起こっていることを文書にしていくと。で、それはもうキリがないわけですね。いつの間にかそのハゲたおっちゃんが、変わってきいましたけども、代役になって。それでずっと打ち続けてるっていうのは、すごい実は僕にとっては面白かったです。まあ、そんないろいろありました。じゃあ、ここでまた、高田恵子作詞、大月作曲です。そんなに5月っぽい歌じゃないと思いますけども、聞いてください。あなたの心は行き過ぎる。
の前のあなたで視線は私の頭を通り越して飛んでいってしまう知らないところへと話をしても選んでいく気は隠しきれなくなっている隙間風が冷たく太陽は今日は包んでる
心は行き過ぎる、聞いていただきました、ちょっと寂しい感じの曲だったでしょうか、サンフランシスコ道中でしたけども、今回ですねうちの教室、研究職が5人います。僕も含めて5人います。准教授の西村先生、それから助教の、李先生、松崎先生、武井先生、みんなで、ポスター発表してきましたんですが、李先生と松崎先生は、留学、アメリカ留学が、3年前後前、までだったんですね。で、彼ら、李先生は女性ですけども、彼らは、 ちょうど留学してた頃の友達とかが、サンフランシスコに集まるとか、そんな事情があってですね、うまく、なんて言うんだろう、一日は友達と過ごすよみたいなこともしてたので、それはそれで良かったのかなみたいに思ったりしてます。それとそうですね、なんて言うんだろう、ホテル生活で、日本で学会とか行っても、ホテルに帰る前に近くのコンビニ寄って、ちょっとしたお菓子とかジュースとか買って帰るのと一緒で、アメリカでもそうしました。で、結構さすがサンフランシスコ、ジャパンタウンもあるみたいなんですけども、行きませんでしたが、あるようにガイドブックには書いてありました。で、移民等々もいらっしゃったはずですし、そんなのもありますけども、で結構プリッツェルとかですね、ポテトチップスとかを、買って、ホテルで、日本の本の読書をしながら、パリパリかじったりしながらで、寝たりするんですが、さすがっていうか日本語でそのまま書いてあるあられとかですね、そんなのも結構売ってたりして、それはそれで面白いなと思いました。それから僕は92年から96年まで留学してました。最初の1年はミネアポリスというミネソタ州ですね、真ん中の一番北のところ、アメリカ国内では多分一番寒いだろう、アラスカを除いて一番寒いだろうと思えるところですけども、そこはさすがに日本食レストランとかなくってですね、それから日本の食材とかも、韓国の方が経営されているような、マーケットにしかなかったです。で、その後はワシントン DC の近くすぐ横の、メリーランド州のロックビルというところに住んでたんですけども、そこは、企業の方も多いですし、その近くに NIH、ナショナルインスティテュートオブヘルス、国立保健衛生研究所って、日本語では訳すのかな、アメリカの医学研究の、親玉みたいなところで、日本人留学生も僕の頃で例えば300人前後いるんじゃないかとかっていう話でしたんで、結構日本人が経営されてる、マーケット、もありましたし、日本食レストラン、この場合韓国の方とか中国の方がされてるのもありましたけども、そういうのも多かったです。で、今回留学から言うともう15、6年経ってますけども、それにしてもですね、サンフランシスコ、回転寿司とかね、あって、結構日本料理店ももうそこここにあるという感じで、びっくりしました。それから、日本人の旅行の方、特にあれ卒業旅行なのかな、若い人たちも結構いましたし、それはそれなりに、やっぱりそういうところなんだなみたいな感じで、思いました。で、去年もこのソサエティオブトクシコロジー行きました。で、去年はワシントン DC でして、サンフランシスコほどではなかったですけど、日本人の観光客もそこそこいらっしゃいました。で、その前はソルトレイクシティで、もう一個前、僕はここでこれで4年ぐらい連続で行ってるんですけども、その前はバルチモアだったんですが、そこはさすがに学会で来た人以外はほとんど見かけなかったですね。本当にソルトレイクシティなんて全然、もちろん日本食レストランも、ほとんどなかったような記憶がしますね。そう思うと、さすがサンフランシスコという感じだったと思います。さっき言いましたピア39の39番埠頭のところでネプチューンという、シーフードレストランで、我々日本の免疫毒性学会のメンバーとアメリカのこのソサエティオブトキシコロジーの、イムノトキシコロジースペシャルティセクション免疫毒性分科会のメンバーで食事に、夕食に行ったんですけども、その隣のお店は日本料理店だったんですからね。 アメリカの方々もまあなんだかんだ言いながらヘルシーな料理ということですし、寿司もまあもう一般的になってますから、まあ我々が餃子食べたりパスタ食べたりいろいろするように一般的に多分なってるんで、当然日本人以外のお客さんもたくさんいらっしゃるんだと思いますけども、まあそこまで来てるかみたいな印象もちょっとあったと、いったところだったですね。ではまた曲を聴いてください。今月は全部高田恵子作詞です。作曲は大月で、恋でした。 はい、恋でした。聞いていただきました。いかがだったでしょうか。今回、サンフランシスコ顛末期、道中期のお話になっちゃいました。で、冒頭で触れましたように、その後、3月16日にメキシコカンクンに移動して、そこでまた別の学会に行ったんですけども、そのカンクン話題は、まあ、こちらもこちらで結構いろいろあったんで、またひょっとしたらもう来月ぐらいにお話しすると、いったことになるのかもしれませんね。今月のメディカルも何を、まあ、ソサエティオブトクシコロジー、あるいはカンクンの学術的な部分を話してもいいのかもしれませんけども、まあ、それはそれとして、サンフランシスコ、最後の日は西村准教授はですね、まあ、ちょうど、僕はあまり触れ合ってないんですけども、西村くんが、日本の中で少しそういう勉強会とかで知り合ったお仲間たちも、ソサエティオブトクシコロジー SOT 来られてましたんで、どうもその方々と話があったみたいで、サンフランシスコはナパバレーっていうところがあって、ワインが有名ですけども、そこのワイナリーに行ってきたみたいです。で、よく考えると僕は留学中の94年かな、多分それぐらいですね、ちょうど同じコンベンションセンターで、その時は AACR アメリカンアソシエーションオブキャンサーリサーチですね、アメリカのがん学会ですけども、そこにポスター発表してき、ました。で、その時は、まあ、ずっとアメリカに住んでたこともあって、レンタカー借りてホテルで自分の発表の前後は泊まりましたけど、その後、ヨセミテ国立公園ですね、一枚岩で有名なヨセミテ国立公園、そこに行って、そこもまた2泊ぐらいして、間の日はその国立公園の中のトレイル、小道ですね、ハイキングコースというか、そこをぐるぐる歩いたりで、食事もそこの、まあ、国立公園の中にスーパーみたいなところありますから、そこでまあパンとチーズとハムと買って、それを自分たちのログハウスみたいな部屋借りてましたんで、そこでまあマヨネーズ塗って食べたりとか、そんなことで過ごしましたし、メタセコイアかながいっぱい立ってる、国立公園の名前忘れましたけども、レッドトリーじゃないな、なんかそんな名前、そこに行ったりとかで、その後キャメルとか、その海岸沿いの綺麗な、街のところにもレンタカーでしたんで行ったりというふうなことをして、過ごした、記憶が十何年ぶりに蘇ってきましたけども、まあ、今回は逆にダウンタウンをうろうろしたりと、いった感じで、過ごしました。映画とかによく出てくる街でしたし、あ、そうそう、前に来た時はアルカトロスですね、そのサンフランシスコベイの中の小島で、島全体が刑務所になっているところ、あの映画なんかでそこからの脱出劇とかいろいろやってますけども、それの、そこにフェリーで渡ってツアーに参加したり、ゴールデンブリッジもその橋のたもとはなんか行った記憶があります。当時ですので、デジタルで別に記録を残してるわけじゃないんで、家に帰ってアルバムを紐解けば写真も出てくるかもしれませんけども、まあ、いずれにしてももう十何年前ですね。久しぶりに、というか2回目でサンフランシスコを行ってきましたという感じでした。その後のメキシコ観光の話題はまたにさせてもらいましょう。この心身健全は、2012年、今年に入ってから3分割しまして、ミュージック、ベーシック、そしてメディカルと分かれてます。で、分かれる前までは本当に一番人番組2時間半超すようなことになってたんで、分かれてからはせめて、まあ、1時間前後の番組と 特にミュージックはコンパクトにミュージックばっかり流すというふうにしてます。話も尽きないですけども、このあたりで、今月5月の新進健全ベーシックはサンフランシスコ学会道中顛末期と、いった感じで、終了ということにさせていただきましょうか。最後はですね、また高田恵子作詞作曲、これこそもうミュージックの、3月号でおかけしたんですけども、帰ろうという曲です。高田恵子さん、郡山市の方が40年、ほぼ40年近く前に、作詞された曲なんですが、で、当時は高校生が、まあなんていうかな、こう爆発しきれない、思いを抱えて、気持ちが塞いだ時はもう結局家に帰りたいなっていう歌詞だったんですが、最後のリフレーン、帰ろう、早く帰ろう、懐かしい家に帰ろうっていうのが、40年経って今の福島、特に原発事故の後ですね、避難地域に指定された人たち、本当にお家に、懐かしい家に帰ろうというのは切実な思いだと思います。それのもちろん医学的な可否というか、やっぱりなんとなくまだ僕は危ないんじゃないかなと思いますので、帰れない、帰られない方がいいんじゃないかなというふうに思ったりしますけども、まあいずれにしてもそういうある歌詞がアマチュアで書かれてて、僕もアマチュアで曲をつけてた歌詞が、40年経ってその歌詞に新たな命が宿ったというふうな思いのある曲です。高田恵子作詞、大月匠作曲で帰ろう、これを聴いていただきながら、今月2012年5月号の新進健全ベーシックはお別れにさせていただきます。では聴いてください、帰ろう。
けれど時が過ぎてしまったらそれだけではダメになった
番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス。日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理タイ雑貨タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイトタイストリート。スマートフォンサイトアプリ Facebook 活用。 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略株式会社ワークス。 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で倉敷松島局川崎スタジオよりお送りしました。
Welcome you know, baby, you've got too many choices.